お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
2026年の国勢調査センサスが終了し、過去最多の人がオンラインで回答しました。実施日であった8月11日火曜日を前に、早めに回答を済ませた人が数百万人に上る一方で、オーストラリア統計局 ABS は、まだ回答していない世帯には今週確認を行うとしています。ABS によりますと、火曜日の午前10時までに500万世帯以上が回答しました。これは2021年の国勢調査で回答した世帯数全体の半分を超えています。今回のセンサスは規模、デジタル化ともに過去最大となり、85% 以上の世帯がオンラインで回答したとみられています。ABS の広報担当エミリー・ウォルターさんは SBS の取材に対し、多くの人から回答が寄せられ、嬉しく思うと話しました。
Yeah, well, last night was an exciting night for us.
昨夜は私たちにとってとてもエキサイティングな夜でした。すでにおよそ3分の2の世帯から回答が寄せられています。本当に素晴らしいことです。国勢調査に協力してくださったオーストラリアの皆さんに心から感謝しています。ウォルターさんでした。一方、まだ国勢調査に回答していない世帯には、今後1週間、担当者が確認を行うということです。回答を拒否した場合は、1日につき364ドルの罰金が課される可能性があります。回答を忘れたという方は、今からでも遅くありません。国勢調査の回答は英語ですが、複数の言語でサポートが提供されました。また ABS は電話での支援に加え、全国各地に臨時の相談窓口を設けました。アフガニスタン出身のラビン・セリキさんは、国勢調査には抵抗なく回答できたと言います。
個人
すぎる質問はなかったと思います。政府から自分たちについて情報を求められたらきちんと答えればいいと思っています。どこに住んでいるか、以前どこに住んでいたか、どんな仕事をしていたかなど簡単な質問ばかりです。アフガニスタンではこのような調査はありません。今は政府も変わり、選挙も行われていません。私たちはここにいられることを嬉しく思います。こうした機会があることをありがたく感じています。セリキさんでした。今回の国勢調査では初めて性的指向やジェンダーに関する質問が加わりました。こうした新たな質問を歓迎する声がある一方で、さらに改善が必要だとの指摘もあります。今年の国勢調査では、長期的な健康状態についての質問がありますが、自閉症スペクトラム症や ADHD を個別に選ぶ項目はありません。マインドスペースコンサルティングのクイーニー・ウー博士は、こうした項目を設けることで偏見を減らし、家族がより早く支援を求めることにもつながると話します。
By not including ADHD and autism in the census,
ADHD や自閉症スペクトラム症を国勢調査に含めないことで、全体像を把握する大きな機会を逃しています。誰が支援を必要としているのか、どこに住んでいるのか、そしてどのようなサービスが必要なのか、そうしたことを把握し、支援を計画するための重要な情報になります。ウー博士でした。 ABS のウォルターさんは、国勢調査にどの質問を盛り込むべきか常にコンサルテーションを行っているものの、すべてを取り入れることはできないと説明します。国勢調査のたびにどのような項目を盛り込むべきか、一般から広く意見を募っています。毎回非常に多くの意見が寄せられますが、一度の国勢調査で全てを盛り込むことはできません。国勢調査は国内の全ての人を対象にするものです。そのため必要なデータをきちんと集められるか、また新しい質問を加えるために別の質問を外す必要があるかなど、常にバランスを考えています。ウォルターさんでした。 そして ABS にとって国勢調査の仕事はまだ終わっていません。
The data that we're collecting now, will be released in June next year, so June 2027.
今回集めているデータは来年2027年6月に公表される予定です。調査表には66の質問がありますが、そこから200を超えるデータ項目を作成しています。これから膨大なデータをまとめ、正確で利用できる形にしていく作業が続きます。ウォルターさんでした。以上、SBS ニュースシドニー・ラングのリポートを SBS 日本語放送の大場恵美がお送りしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。